皆さんおはようございます。一言お祈りします。愛する天の様、このメッセージの時はありがとうございます。生ける神ご自身が今日も豊かに臨んでください、導いてください。今日もあなたに期待します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。おはようございます。ですね、6月11日から、ヨーロッパチームが使わされるんですね。そして、この今回はですね、ドイツのドレスデン、それからチェコのフラハ、そして、フィンランドのヘルシンキ、そこへ行く予定になっています。そして、この今回の派遣はですね、20年来の予言の成就としてですね、表されてきたことなんですね。で、この随分前からその、私が牧師になる頃でしょうかね、その頃から予言でね、北欧の宣教団体との関わりが開かれるということをね、語られてて、そして、この ECI との関係が開かれて、そしてその成就がなったんですけれど、実はその ECI の方々が来られた一つの大きなポイントになったのは、このスウェーデンの宣教団体がね、これが、ECI のトマスさんに我々のホームページを教えて、そして、トマスさんがですね、第7礼拝に、来られたわけなんですね。だからその北欧の宣教団体、そのスウェーデンの宣教団体っていうのもですね、非常に大きな意味があるっていうことをね、ぜひ捉えておいていただきたいんですね。そして、今回、そのスウェーデンの宣教団体の関わりの教会で、奉仕をするっていうことをね、聞いています。ですから、ぜひお祈りください。そして何かここにね、神様の素晴らしい計画があると思いますので、でヨーロッパにおける働きの大きなポイントが開かれるのではないかということをね、期待しています。ですからぜひお祈りしておいていただきたいと思います。そしてちょうどね、この第2ステージに入ってから、そういった関わりがどんどんこう開かれてきているということはですね、非常に神様の計画を感じさせられます。でそれまではね、こうしばらくはとどまってたのが、突然いろんなところへこう神様が使わされるようになったんですね。そして今回フィンランド行くのも初めてですので、そのヘルシンキで、おそらくまた霊の戦いをして、そして神からの言葉を受け取って、そしてそこで教会設立のための礼拝を持つことになると思います。ですから、ぜひですね、その神様の働き、その御心がなるようにですね、お祈りしておいていただきたいと思います。特に、私たちもね、参加させていただきますので、ぜひお祈りをよろしくお願いいたします。それで、先週ですね、東京アントニオ教会のブログで、アレチニカミュージックの世界へ向けてのなんとかっていうブログがですね、出たんですね。で、まあ我々もそれでやってたんですけれど、それやっててですね、非常に興味深いことが分かったんですね。で、なんかネタがないかということでね、探してたら、アレチニカミュージックのね、安らぎのベスト版は、iTunes ではね、ダウンロードできることになってたんですね。で、で、この前、その安らぎの歌の11週のベスト版も iTunes でダウンロードできるようになったばっかしだったんです。それでですね、ひょっとしてこの Amazon でもダウンロードできないもんかなと思ってですね、確か昔そういったこともリクエストしてたと思ってですね、見てみたら、なんと最初ですね、Amazon.com、だからアメリカの Amazon ですね、で、本場の Amazon の方で、ダウンロードできるようになってたんですね。で、その時はね、日本のアマゾンを調べたら検索しても出てこなかったんですね。なんだ日本はダメなのかと思ったんですけれど、次の日もう一度しつこくですね、検索してみたら、日本のアマゾン .co.jp でもですね、安らぎの歌の 10週のベストと11週のベストのね、曲がダウンロードできるようになってたんですね。だから本当びっくりしましたね。だから、私が、責任者としてやってるんですけれど、しかし、神様はね、本当に世界へこう開くっていうことで、いわゆる、 ダウンロード販売のね、中心的な一番世界で一番大きなダウンロード販売の、サイトっていうのは iTunes なんですね。そして通信販売で一番大きな働きをしているのが Amazon なわけですね。でその両方からね、ちゃんとダウンロードができるようになってたっていうのはね、やはりそこに神様の手があるなっていうことを本当に思わされました。で最初私たちがですね、この iTunes にダウンロードさせてください、販売させてくださいって言ったらですね、拒絶されたんです。まだ知名度がないからダメですってですね。で日本の方で、それをディストリビュートする会社があるから、そちらに頼んでやってみてくださいって言ったんですね。アップルの方からそう連絡が来たんですね。それで、その日本の会社にですね言ってやったらですね、やはり宗教的なものはなんか売れないからとか言ってですね、拒否されたんですね。それで、私たちはですね、また祈っている中でもう一つアイデアが与えられて、アメリカのある会社にですね、それをやって、そしてそこから iTunes に載せてもらう手はずを依頼したわけですね。でそこから開かれてきたんです。それで、去年から安らぎの歌 10週のベスト版のね、ダウンロードができるようになって、そして今年も11週がねできるようになってきたんですね。でこれは本当にすごいことですよね。アメリカにいてもどこにいてもその安らぎの歌がダウンロードできて聴けるようになる。でそのブログのタイトルがね、確か荒地に神を世界に向けてとか言ってね、やってたと思うんですけれど、でやはりね、その神様がなそうとしてられるのはすごいなーっていうことをね、思わされました。本当に主を褒めていただきたいと思います。それからやってたらですね、いろいろコンサート会場をね、もう信仰の告白なんですけれど、世界中にいろんな、私が知ってる限りでも行ったことのあるコンサート会場とかね、いろいろあるので、それらをこう載せてったわけですね。例えば昔行ったハリウッドボールとかね、あるいはロサンゼルスにあるグリークシアターとか、あとイギリスのロイヤルアルバートホールとかね、それから日本では武道館とか、あと東京ドームとか、それからあとどこでしたっけね、LA のフォーラムで、いろんなとこがあるわけですね。で場所によっては何万人も入るところ、そしてセントラルパークでも行ってね、コンサート聞いたことあるの。あそこはなんと昔サイモンとガーファンクルがね来た時やった時は53万人も集まったっていうことをね、知ることができました。で安らぎの歌はね、必ず世界中に開かれていきます。そして、コンサートがね、今は高円寺でちょこっとやってたり、あるいは中野でやってたりしますけれど、何百人のオーダーですけどね、これが何万っていう形がね、だんだん近づいてるっていうことをね、ぜひ皆さん覚えておいてください。リバイバルの時にね、これが大きく用いられる。そして、今までにないほどね、もう会場いっぱいの人々があふれるようになるっていうことをね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。そして、今その準備がね、そのダウンロード販売なんかも準備が進められてるっていうことなんです。で、その私たちのね、今見えるとこっていうのは大したことないかもしれません。しかし主が語っておられるのはもう何万、まあ教会でもね、何千何万レベルですよね。それから荒地に神ミュージックだって世界中に、そして何百万の人たちにそれが行き渡る、そういうふうに語られているので、その信仰の歩みをしているんです。だからそれをやっていくときに、時が来たときにこの神の技が起こっていくということをですね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。そして、私たちの教会においても本当にこの言われていることをやっていくときに、その成就をね、これから見ていくということをぜひ覚えておいてください。だから小さなことであっても、今それが不可能に見えたとしても、私たちはですね、一つ一つ進めているわけです。だから同時礼拝で今見ておられる方おられますかね、おはようございます。でもこれもね、たくさんの人がこう見るようになってくるわけです。それで今進めているんです。で今ビデオも撮ってますけど、これもたくさんの人が見ることができるようになるようになるんです。でこれ一つ一つ進めているんです。で主は言われているからです。で時が来た時にそれがなるんです。でこれが神様の約束なんですね。 ですからぜひ期待して見ておいていただきたいと思います。でそれがなってからね、あなんだそのまあごく当たり前のことじゃないかって普通後になったらね思っちゃうんですね。でもそうじゃないんです。最初は何にもなかったとこから始まってるっていうことをですね、皆さんぜひ頭の中に入れておいていただきたいと思います。しかし神の力によってこのすごい技がねこれからなされてくるっていうことをですねぜひ覚えて祈っておいていただきたいと思います。そして、あの時はこんなんだった、今はなんてすごいんだろうってね、神様の栄光をね、私たちは神様に期することができるっていうことですね。それと、インターネットの働きっていうのはさらに進んできているわけですね。この教会ニュースでもこの前お話ししましたけど、なんかアルゼンチンとかね、マレーシアとかいろんなとこから来てますけれど、非常に面白いのは今度チームがフィンランド行きますよね。でフィンランドから来てたんですよ。世界広しというのもねでいくつかアルゼンチンとかそういうのは来てますけど、フィンランドもかなり数がね、教会用紙のアクセスがあったんですね。だからやはりそのフィンランドに何かこう神様の計画を持ってるかなっていうことをね思わされます。何一つ偶然はありません。そしてその中でね、神様からの語りかけを私たちは受けて、そしてそれを見ていくっていうのはね非常に重要ですので、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。それからこの今ビデオで撮ってくださってますけど、この YouTube に上げてるやつもね、メッセージもなんか毎週結構人数の人がアクセスしてくださってるんですよね。だから本当に神様素晴らしいなってことを思わされます。でまあ私が何かするんではなくて、本当に神様がねその働きをしてくださる、そして言われたことをやっていくときにそれがどんどん開かれていくっていうことをね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。それから個人の働きもあるんですけど、今週の6月8日にですね、礎の石個人の総会が行われます。で、まあ、私も理事なので、ね、それに参加させていただきますけれど、またさらにね個人の働きもどんどん進むようにぜひお祈りしていただきたいと思います。で今個人はですね、土地がもうすでに与えられたんです。ですごいと思いませんか、たったの1年でねもう個人を建てるための土地が与えられちゃった。最初ゼロだったんです。それがもう与えられてしまった。そして今度は建物を建てる段階に入ってるんですね。で、まあ建物を建てるときにまたそれが、見積もりだと1億2000万とか言ってましたけど、まあそれ設計代がね、なんと850万ぐらいでしたかね、かかるとか言ってましたけど、まあ、そのためにもね、与えられるようにお祈りしておいていただきたいと思います。だいたい設計代っていうのはなんか、そのトータルの建物の何分の1かっていう形でね、決まってるらしいんですけど、御心の、ね、建物が早く与えられるようにぜひお祈りしておいていただきたいと思います。でこれも神の言葉で、ね、始まっていることなので、ぜひお祈りしておいていただきたいと思います。で神の時が、ね、近づいているんです。でそれがなってきます。ですからぜひ、よろしくお願いいたします。それで、今日の聖書箇所に入っていきたいと思いますけれど、今日はヤコブの手紙ですね、1章の2節にこう書いてあります。私の兄弟たち、さまざまな試練に遭うときはそれをこの上もない喜びと思いなさいって書いてあるんですね。試練、さまざまな試練に遭うとき喜びなさいって書いてあるんです。大体試練に遭うとね、皆さん、ああ嫌だなとかね、もうこの試練なんとか逃げ出したいとかね、普通そう思われませんかね。もう嫌だなとかね、そして、まあ、人によって違うでしょう。私は試練が嬉しいとかいう人、まあ、中にはいるかもしれませんけど、肉的な思いではね、試練が来た、ああっていうふうにね、思うかもしれません。で、この試練っていうのはやはりその自分がやりたくないようなこと、あるいは困難な問題が起こること、あるいは苦しみとか悲しみが伴って、来るわけですね。例えば病とか、それから問題が起きたとか、いろんなことが起きてくるわけです。で、それがですね、この自分に対する試練として表されるんですけれど、興味深いのはですね、聖書の中に出てくる器っていうのは、いろんな試練を受けてきてるんです。 で、その中で神の栄光が表されているんです。で、創世記を見てみますと、22章にね、アブラハムがイサクを捧げるところが出てるんですけれど、ここに興味深いことが書いてあるんですね。創世記の22章なんて書いてあるかというと、一節にですね、神はアブラハムを試練に合わせられたって書いてあるんです。だから、試練に合わせられた、神がその試練を合わせたって書いてあるんです。それから、後でちょっと見ますけれど、詩編にもですね、詩編の105編の19節、彼の言葉がその通りになるときまで主の言葉は彼を試したって書いてあるんですね。試されるんです。で、この試練っていうのは、つまりこのアブラハムに神様が試練を試練に合わせられたって書いてあるように、神様がその本当にその人がね、神様に従うかどうかを試すためにね、困難な問題を許されたっていうことです。困難な問題を与えられたわけですね。で、神様はその一人一人の信仰を見られるわけです。で、私たちが神様のいろんな試練に遭うときに、確かにそれは苦しみとなるでしょう。アブラハムの場合もね、自分の一人子の、愛する一人子のイサクを捧げなさいってこう言われたわけです、生贄として。そんなこと普通じゃ考えにくいようなことです。でもですね、アブラムはそれに従ったんですね。で、それを試されて、そしてこの祝福を受けていくことになったわけです。で、そういった問題っていうのが、この主の側から許されるっていうことをね、私たちは知っておく必要があります。でもですね、その神様が許してくださる試練っていうのは、ただ何の目的もなく問題が許されるのではないんです。神様はですね、私たち一人一人を本当に愛しておられるんです。私たち一人一人を本当の子として、認めてくださってるんです。だから、親がね、子供を叱ったりしますよね。それはなぜかっていうと、子供がちゃんと成長するように、時には厳しいことも言うわけです。で、親じゃなければそんなほっとけばいいわけですね。そしたらもう成長もしなくなってしまうわけですね。で、例えばヘブル人への手紙、ちょっと見て、そのちょっと前ですけれど、12章4節からちょっと読んでみましょうね。12章の4節からお読みします。あなた方はまだ罪と戦って血を流すまで抵抗したことがありません。そしてあなた方に向かって子供に対するように語られたこの勧めを忘れています。で、ここからですね、我が子よ、主の懲らしめを軽んじてはならない。主に責められて弱り果ててはならない。主はその愛する者を懲らしめ受け入れる、すべての子に鞭を加えられるからである。訓練と思って耐え忍びなさい。神はあなた方を今年で扱っておられるのです。父が懲らしめることをしない子がいるでしょうか。もしあなた方が誰でも受ける懲らしめを受けていないとすれば、私生児であって本当の子ではないのです。さらにまた、私たちには肉の父がいて私たちを懲らしめたのですが、しかも私たちは彼らを敬ったのです。あれば、なおさらのこと、私たちはすべての霊の父に服従して生きるべきではないでしょうか。なぜなら、肉の父親は短い期間自分が良いと思うままに私たちを懲らしめるのですが、霊の父は私たちの益のために、私たちをご自分の清さに預からせようとして懲らしめるのです。すべての懲らしめはその時は喜ばしいものではなく、かえって悲しく思われるものですが、後になるとこれによって訓練された人々に平安な義の実を結ばせますって書いてあります。だから神様は意図的にいろいろな試練を私たちに与えてくださるんです。 で、それは私たちを本当の子として扱ってくださり、本当に愛してるから、そして私たちを成長させようとして、そして本当に義の実を見ていくものとして、扱っておられるからです。で、神様は私たち一人一人にそういった試練をね、霊的な意味合いでの試練を与えてくださるということですよね。で、ここに12章の10節にね、私たちの益のためにって書いてあります。だから、ただ試練を合わせるのではなくて、その試練を忍耐を持って訓練を受けることを通して、私たちがですね、本当にその益が、神様が益としてくださるために、その試練が許されるということなんですね。で、私たちは試練がないと、あるいはこの訓練を通っていかないと成長しないんです。で、その訓練を私たちは受けていく必要があるわけなんですね。だからこそ、ここに書いてあるように、ヤコブの手紙にね、さまざまな試練に遭うときは喜びなさい。だから試練に遭ってる、皆さん試練に遭ってる方おられますかね。おられると思いますけれど、手は挙げないかもしれませんけど、でも、それは喜んでください。で、そこの後ろに神様の素晴らしい計画があるということをね、見ていただきたいんですね。で、これがないと、これを通らないと霊的な成長もないっていうことなんです。それから逃げてたら、何にも神様の霊的な成長もそこでとどまってしまうっていうことですね。で、私は高校時代にね、野球やってましたけれど、その練習っていうのはね、実に何度も何度も同じことを繰り返してやるわけです。それで、肉体は疲れますし、そして、先輩から怒られますし、いいことばかりじゃないわけですね。で、楽しい時間はほんのにちょっと、しかしですね、その中でこうやり続けるわけです。で、訓練と思ってやってる中で、だんだんだんだんこう成長していくわけですね。そして、例えば3年になった頃、このちゃんとした形でね、その訓練を受けた身が表されて、試合に出たりしてヒットが打てるようになったり、いろいろしてくるわけですね。ところが、それをね、諦めちゃった人たちっていうのもたくさんいるわけです。受験だとかね、だからやめますとかね、それで体壊す人もいましたけれど、しかしその時にどうだったかっていうと、本当に身を見たかどうかっていうのはね、一人一人によって違うと思いますけれど、やはり、その野球やってたからの身は見ることができなかったわけですね。で、私なんか同期で30人ぐらい、一緒に入ったんですけれど、最後まで残ってたのは8人ぐらいでした。で、その8人がやはり試合に出ることができたわけですね。で、身を見ることができました。でも、これはね、この身は人間的な身ですから、実に虚しいものなんですけれど、神様の与えてくださる試練、で、これはですね、その訓練と思ってやっていったときに、必ずその身っていうのはですね、大きな意味合いがあるんです。虚しい身ではないんです。神様が与えてくださる試練っていうのは、そういう素晴らしい、この栄光に満ちた義の身が表されてくるということなんですね。だから、この世でどんなに頑張ったとしても、確かにそれなりの身は見るかもしれませんけど、それは本当に、この神様の目から見たらね、何の意味もない。そして自分も後から見ると、何の意味もない、身かもしれませんけど、しかしやっていくときに、やはりその訓練、試練、忍耐、これは必要だということなんです。で、神様の道を歩んでいくときにおいても、私たちはイエス様を信じたものですから、その中で、いろんな試練を私たちは受けていくわけです。それは神学生であろうと、普通の一般信徒の方であろうと同じです。で、その時にそれをちゃんと受け取って、その訓練を訓練として受け取っていくかどうか、試練を試練として受け取っていくかどうかっていうのはね、非常に、神様をもっともっと体験していく、そして神様からの恵みとか祝福を受けていく、 非常に大きなポイントになってくるんですね。でそれをぜひ覚えておいてください。このヤコブの一章の3節以降にもね、こう書いてあります。信仰が試されると忍耐が生じるということをあなた方は知っています。その忍耐を完全に働かせなさいって書いてあるんですね。そうすれば何一つ欠けたところない成長を遂げた完全なものとなりますって書いてあるんですね。で、私たちが本当にその試練があった時に、信仰が試されるんです。本当に神様に従ってるか、で本当に神様の言葉を信じ続けることができるかどうか、これが大きなポイントなんですね。そして、それを一つ一つ忍耐が必要ですけれど、その信仰を全うしていくんであれば、私たちはですね、成長していくことができるということなんですね。で、人生においてね、いろんな試練は皆さん許されると思います。でその時にここに書いてあるように、この上もない喜びと思いなさい。この上もない喜びです。もうこれ以上の喜びはないっていうことです。だから大変な病気にかかってたとしても、それが支援、それが許されてるんであれば、それを思う、この上もない喜びと思いなさい。だから肉的には確かにそれは難しいことでしょう。それから、いろいろな問題が許されることがあるわけです。例えば聖書に先ほどちょっと試されたっていうことでね、ヨセフの話が出てましたけれど、ヨセフは神様から言葉を受けてたわけです。それは、自分たちの兄弟たちがね、自分にお辞儀をするようになる、だから兄弟たちより自分が身分が高くなってですね、偉くなるっていうことを言ってたわけです。ところがですね、どういうことになっていったかっていうと、ヨセフはですね、兄たちに裏切られて、奴隷となってエジプトの方へ売られていって、奴隷ですよ。そしたら奴隷っていうのはもう主人に、もう必ず聞かなきゃいけないわけです。偉くなるどころか、もう全く違う人生を歩み始めたわけですね。で、その時に、本当はもっともっと偉くなるって言われてたのに、どん底ですね、奴隷で試されてたんですね。しかし、このヨセフはそれで諦めなかったんですね。で神様をいつも認めて、そして神様の言葉を信じ続けたわけです。でところがですね、そこからもっとまた悪いことが起きちゃったわけです。でどうなったかっていうと、あらぬ罪でね、牢獄に入れられちゃったわけですね。で牢獄したらもっと悪いですね。奴隷よりもう動けないわけですからね、中に入れられて、でそういう困難に合わせられたんです。しかしですね、結局神の言葉はその後成就するわけです。神の言葉を信じ続けて、神様を認め続けてやってた時に、確かに二十何年かかりましたけれど、ヨセフは後になってエジプトの王の次に偉くなって、そして兄弟たちがお辞儀して食べ物を求めに来たわけですね。神の言葉の成就がなされたんです。でこの時にヨセフはどれだけ試されたでしょう。神の言葉はね、偉くなるって言われたのに、どん底に落とされて、そしてまたさらに悪いところに落とされて、もうどうしようもない、なんでこんなことになるんだろうってこう思っちゃうわけですね。でそのしかも1週間とか1ヶ月とかそういうレベルではありません。なんと20年以上しかし、この神の言葉は成就したんです。で神様は、神様のご栄光を表すために、確かに私たちの忍耐が必要な時はあります。そして今苦しんでいる問題、あるいは今起きている問題、病、いろいろなことがあるでしょう。それに対して私たちはその言葉を、神様が語ってくださっている言葉を握っていく必要があるんです。そしてその試練に関しては、この徹底して自分の力で解決しようと思ってもできないんです。一つはこのさっきのはね、ヨセフは神の言葉を試すためにそうされたわけですけれど、 私たちはその神様が本当に信仰を持って対応できるかどうかっていうのが問題になってくるわけです。だから問題が起きた時に主が言われているのは何かっていうと、信仰を使いなさいっていうことです。信仰を用いなさいってこう神様は言われているわけです。それは何か、いつも言ってるように全てのことを感謝する。まあもちろん悔い改めは必要ですね。それから、祈る、求めがなきゃダメですよね。なんとかこの状況から解放してくださいって言ってね、求める必要があるわけです、ね、そして神様が言われたんであればそれに従っていく。で、そういうふうにこの神様を中心に歩んでいくんであれば、私たちは倒れないんです。そして解決は与えられるんです。でも試練がせっかく与えられているのに、それをですね、ああ大変だって愚痴ばっかり言って不信仰にやってたら、これはいつまでたっても解決がないんです。神様は解決される力を持っておられるんです。そして私たちがその対応するんであれば、必ずその勝利を見ていくことができるんです。そして信仰の成長がなされて、神様は私たちをさらにこの立て上げてくださるということなんです。神様は私たちがいつも同じレベルにいることは望んでません。神様にだんだん近づくものとなるように望んでおられるわけです。でその中で子供として扱ってくださり、一つ一つこの小さな試練、あるいは大きな試練、これが許されますけれど、その対応していくときに私たちは大きくこう成長していくということをね、ぜひ覚えておいていただきたいんですね。そして試練というのはそこで終わってしまうのではないということをぜひ覚えておいてください。そしてその時に御言葉をぜひ覚えておいてください。第一コリント人の手紙、約束の言葉としてね、これを覚えておいていただきたいと思います。10章の、13節、こう書いてあるんですね。あなた方のあった試練は皆人の知らないようなものではありません。神は真実な方ですから、あなた方が耐えることのできないような試練に合わせるようなことはなさいません。むしろ耐えることのできるように、試練とともに脱出の道も備えてくださいますって書いてあります。だから試練は許されたとしても、神様は真実な方って書いてありますね。だから耐えることのできないような試練ではないということです。そして、試練とともにね、脱出の道を備えてくださってるということをぜひ覚えておいてください。問題があったとしても、それが自分にはとてつもなくでかい問題だとしても、脱出の道がすでに用意されてるんです。用意されてるんです。で、神様は真実なお方ですから、それをちゃんとなしてくださる、脱出させてくださるんです。先週もね、確かこの御言葉をお話しましたと思いますけれど、いろんなところで私たちは試練が許されたとしても、神様は解決してくださる。以前に神戸にいた時にですね、ちょっとお金がこうなくなってですね、家賃の払う時がね近づいてて、それがなかなかこれは大変だな、難しいなと思われる時があったわけですね。で、このままじゃダメだということでね、祈ってたわけですね。で、本当に神様は真実な方なんですね。で、この家賃っていうのは月末までに払わなきゃいけないんですけど、なぜか知りませんけれど、神戸にいたんですよ。神戸にいたんですけれど、奈良の方から連絡があって、ある方がね亡くなったので、お葬式をの指式をしてくださいってこう言われたわけですね。じゃあいいですよとか言ってですね、それで、奈良まで飛んでったわけですね。で、前夜式と告別式ですかね、それに出てきたんですけれど、で、私は牧師ですから、当然そういうことはやらなきゃいけないということをね、思ってますから、喜んで行ってきたわけですね。福音も伝えられるということでね。で、そしたらですね、お礼をいただいたんですね、その2日目の後に。そして、見てみたらね、超家賃ぴったりと同じ額なんです。だからですね、 神様はその困ってる時のことのすべてご存知なんです。で、どうやってどうしたらいいんだろうと思ってた、その困難な状況の時においてもですね、不思議な方法を持ってその解決を与えてくださったわけですね。でもちろんその時私たちがしてたのは信仰の対応です。感謝をして、そしてまた祈り、そして悔い改めることは悔い改めて、で神様が行けって言われた、その式にはちゃんと行ってきたんです。で見事に、ぴったしの、ね、額がこの与えられたっていうのは、本当に神様は本当に細かいところまでね、私たちのことを覚えてくださり、見ておられるなってことを思わされたんですね。で神様は脱出の道を与えてくださってるんです。どんな時においてもそれをですね、ぜひ覚えておいていただきたいんですね。でだから私たちがそういう問題が起きた時においても、諦めてしまって、あ、もういいや、でこれで終わったんでは神様の栄光の御業を見ることはできません。またそのままでほったらかしにしていけば、私たちがせっかく神様が私たちを通して素晴らしい神様の栄光の技を表そうとしているのに、それが見れなくなってしまう。そして、私たちを成長させようとしてくださっているのに、それを拒否してしまうことになるわけです。だから一つ一つの試練というのは、確かに、自分にとって大きなことかもしれませんし、小さなことかもしれません。でも小さなことであったとしても、一つ一つ丁寧に対応していく。それを通して私たちはですね、神様の技をこう見ていくことができるということをですね、ぜひ覚えておいてください。で私たちがその信仰の対応を取っていくんであれば、最善がなされてくるんです。神様の最善が表されるんです。ロマ書の8章28節にあるように、神様は全てのことを働かせて益としてくださるんです。神様に従っていけば、信仰を使っていくというのは神様に従っていくことです。だからその中で、この益が神にあって、全てを働かせて益としてください。で神様にの目から見た最善のことが表されてくることです。まあ、その時にね、最善っていうのは神様にあって最善です。だから私たちにとっては最善に見えないようなこともあるかもしれません。でもですね、実はそれは後になったら、実にそれは最善だったっていうのは必ず分かるはずです。で神様はその最善を表そうとしてあるということをですね、ぜひ覚えておいていただきたいんですね。そして、その時にやはり私たちは、その神様の言葉を受け取っていくっていうのも重要です。さっきのね、ヨセフのように言葉さえあれば必ずそうなるわけです。で言葉を本当に与えられたんであれば、告白していくっていうのもね、非常に重要だということをぜひ覚えておいてください。そしてさっきのね、神様は脱出の道も備えてくださってるっていう言葉が、もうその神の言葉ですから、それをそのまま受け取って告白していくんです。問題があると、それから、感謝するときにおいてもですね、一つ一つもう徹底して感謝し、そして、感謝してますか、それが全てが働かせて神様が益としてくださいますって言ってですね、告白していくんです。でこれを通して神様が働かれるということもぜひ覚えておいてください。でその、この神の言葉っていうのはね、この聖書の言葉、まあ、もう個人的にね、先週言いましたけど、個人的に受け取る言葉もありますけれど、この聖書の言葉そのものを自分の言葉として、約束の言葉として受け取って、そして告白していく、それも重要だということを、ね、ぜひ捉えておいていただきたいと思います。で、以前私がですね、周りのチームに使わされた時に、その当時神戸に住んでたんですね。で帰りの飛行機がですね、土曜日だったんですけれど、どんどん遅れていくわけです。シンガポール航空ですけれど、そして、成田に着いてからね、成田のから、伊丹空港行きの飛行機に乗り継がなきゃいけなかったわけです。だからどうするかっていうと、あまり遅れるとね、その飛行機に乗れなくなっちゃうわけです。でこれは大変なことになっちゃうわけですね。なぜなら次の日礼拝がありますから、その日に帰れないと、礼拝がメッセージできない。それでですね、 祈ったわけですね。もちろん祈る、感謝する、やってましたけど、それでもどんどんどんどん遅れちゃう。でもですね、一つだけはっきりしてることがあったんです。言葉があったんです。ちょうどその時のデボーションの箇所に、ヨハネの7章の最後だったと思いますけれど、人々は、何でしたっけね、ちゃんと家に帰ったという御言葉があるんですね。でその言葉をですね、告白し続けたわけですね。あなたはこう、そして人々はそれぞれ家に帰ったという御言葉があるんですね。その言葉がちょうど朝デボーションで与えられてたんです。だから、それぞれ家に帰ったと書いてありますから、必ず今日帰れますってですね、あなたがこう語られましたから必ず帰れますってこう告白していったわけです。で、一緒にいた人たちもですね、一緒に告白して、そして、行ったわけですね。で、成田に着いた頃はもうすごい遅れして、乗れるかの乗れないかもう分かんないわ。でもですね、もうみんなでスチュワーデスさんにも言ってね、一番最初に出してもらうように言って、そこからもうゴロゴロ引いて走り回ってたんですね。ターミナルが違ってたこともあって、そしてですね、全日空のカウンターに飛んでったらですね、もう閉まってますとかなんか言ったんですけれど、もうそんなこと言わずにとか言ってですね、押したわけですね。じゃあもうちょっと向こうに電話してね、係の人に電話して、そして待ってもらうように言って、そして3人、で向こうの、ね、担当者が早く来てください早く来てくださいって、こっちはもうそれまで十分走って疲れ果てて、さらにですね、空港内をこうゴロゴロして走り回されてですね、それで飛行機にようやく乗れてね、その日のうちに帰れた。それはなぜかっていうと、言葉が与えられてたんです。もう普通じゃ絶対に考えられないことですけど、言葉があったので我々は頑張ったんです。で必ずこれは乗れるっていう確信があったんですね。でその通りになったんです。確かにいろんな試練というのは簡単な試練もあれば難しいのもあります。でも一つ一つその神にある対応をなしていくときに、神様は技をなしてくださるんです。そして神様の栄光の御業を見たとき、私たちは霊的に成長していくんです。あ、神様こんなこともしてくださるんだ、あ、こんなこともやってくださったって、ね、自分の成長につながっていき、そして、神様が喜んでさらに次のまた試練も与えてくださるということなんですね。だから試練は拒まない、そして、試練が来たらここに書いてあるように喜んでください。それはその後ろにある神様の素晴らしい計画が表される予兆だということをね、ぜひ捉えて、共に歩んでいきたいと思います。お祈りします。愛する天皇様、このメッセージの時はありがとうございます。あなたが全てをご存知であれ、真実な方であれ、私たち一人一人に訓練を与えてくださいますからありがとうございます。この試練もありがとうございます。どうぞさらに私たちが喜んでいくことができます。どうぞ導いてください。この周りの試練があるんですけれど、それを試練と思わずに全く何も考えずにやり過ごしている方がおります。その時に、この私に目を向けていきなさいとおっしゃいます。でその試練を試練として、喜んでいきなさい、信仰の対応を取っていきなさいとおっしゃいます。また試練がある時に、肉的な対応をするがゆえに、このいつまでたってもこの神様の大きな技を見れないという方がおられます。その方に主が言われます。この徹底したこの信仰の歩みを一歩一歩取れるように祈っていきなさいとおっしゃいます。それでは癒しのためにお祈りしたいと思います。罪があると祈りが聞かれない場合があります。ですから、まずはこの共に悔い改めの時を持ちたいと思います。愛する天皇様、あなたの恵みを感謝します。あなたが癒しですから、どうぞ今ここに癒しの霊を注いでくださり、またあなたがこの賜物の働きを豊かに表してくださいますようにお願いいたします。あなたのご臨在をありがとうございます。 どうぞ主の栄光の御業が表されるようにどうぞ導いてください。アラブラスによろしく。イエス・キリストの皆によって一人一人の病を打ち砕く。イエス・キリストの皆によって一人一人の精神と肉体に働く病の霊を完全に封じしまい、それを完全に断ち切る。イエス・キリストの皆によって一人一人の精神と肉体に働く病を癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。アラブラスによろしく。このここ何日か頭がぼーっとしておられる方がおられます。そこに今主が触れておられます。このそのスキッとしたことに感謝していきなさいとおっしゃいます。またこの心配事があるんですけど、それがこのストレスになっている方がおられます。そのストレスはこのさらにこの私に感謝し祈っていきなさいとおっしゃいます。その時にこのストレスから解放されます。また胃腸の調子の悪い方がおります。そこに今主が触れております。その癒しを信仰を持って感謝して受け取ってください。また喉がちょっと調子悪い方がおります。そこに主が触れております。その癒しを受け取ってください。イエス・キリストの皆によって一人一人の体と精神の上にイエス・キリストの癒しを宣言する。あなたの恵みを感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤ。ハ
レルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。
仰ぎ願わくば主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが今私たち一同ともに豊かに常しえにありますように。アーメン。